キチキ、まるまるもりもり、GDP 上げ上げレース来ました。
チキチキ
あれよ。ガキツカの、とりあえず最初に頭にチキチキをつけていけばいいっていう。
チキチキ、まるもり、上げ上げ
上げ。日本語特有の表現を、まるまるもりもり詰め込んだ。とは言いつつ、今回はテイラー・スウィフト会。テイラー・スウィフトが GDP 上げちゃうぐらい、もう、経済効果やばい。歌の流行りやばい。グラミー賞おめでとう。結局ファン超すげえ。ってそんな話？
そういう話。ちゃんとデータ分析しましたよ。
なんかね、よかった。いいデータ分析って感じはした。データを見ることで、定性的な感覚の裏付けが取れるっていう。まあデータ分析するメリットって再現性を持たすっていうところが一個大きいと思うから、感覚を定量化するっていうのはデータ分析の醍醐味だなと思うと、いい分析を見つけてきたなって感じするよね。
成果は得られたのか、果たして
どうなんでしょうか。
どうなんでしょうかね。
まあそんな感じで今回は音楽データテイラー・スウィフトどうやって流行ったのか、作風、流行りをすべてデータに落とし込んでいく、そんな話をしていこうと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は、隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
俺らで GDP を引き上げよう。ポッドキャスト界のテイラー・スウィフト。
今日はテイラー・スウィフトの話をしていきます。
GDP 上げに行きましょう。
でも、本音はバズりたいじゃないですか、これはもう。
いやーね、でもね、これはね、ポッドキャストはね、そういう俗っぽい欲望は捨てていかなきゃダメよ。
そうだよ。そう思うよ。
まあでも伸びるんだよ音楽データって。
そう、いや、なんか伸びたいからというよりかは、なんか普通に話していたらこのエピソードが伸びた、あれなんでだっけっていうのが音楽データだったっていうのが以前のエピソードで分かったんですよね、我々。
そうだね、これ、うん、いい PDCA の見本だと思うよ。最初なんでだっけ。
最初夜遊びの売れ方の話をして。
あ、違うよ。最初、Spotify のデータだよ。Spotify のデータの話をしてて、ポッドキャストって Spotify の中でどういう位置なのみたいな話になった時に、音楽との抱き合わせになってくると、Spotify ユーザーのエンゲージメントが上がるみたいな話をしてて、それを読んだ時に、あ、なんかこれ、じゃあ逆に抱き合わされに行けばいいんじゃねみたいになって。
仮説が立った。
そう。で、じゃあ、一旦どこがすげえのかみたいな、こう音楽データパーって見てた時に、うん、夜遊びが年末めちゃめちゃ伸びるっていう分析の記事を見つけて、
うんうん、
紅白とか出たり、なんかそういう年末のアワードとかみたいな取って、よりいろんな人が知って検索しまくるっていう現象があったと。じゃあ一緒に検索してもらおうじゃないかと、っていうので検索させに行ったんだよ。
で、夜遊びのエピソードを取って、
その後にあった予言の時に、これ出したばっかだけど多分今めちゃめちゃ伸びてるよみたいな予言をしたら、やっぱ伸びたんだよね。
で、もう2023年の振り返り、音楽振り返りをしたら、もうとことん伸びたと。
伸びたね。 YouTube が爆裂に伸びたね。
YouTube すごかったですね。あの INI と JO1 のファンの方たちがすごい見てくれて。
そう、いいファンだったよね。しかも
優しかった。コメントが優しかった。
そう、あの俺がちょっとバカにしてたんだ、エピソードの中で、あの音楽を押し付けてくる押し売り系のファンがいるみたいな話をしたら、
はいはい
はい、なんか押し付け系ファンですみたいな。
逆にね。
そうそうそう、
だって自分に関しては INI 知らなかったっすからね。
いや、そう、一番失礼よ。
何それって言ってたから、聞き返してマジやべえと思ったもん。
そう、しかもあの YouTube って最なんか全視聴の割合ってまあ1手3割とかでさ、もう基本的には最初のとこにめちゃめちゃ山があって視聴数ので、そこからこう時間が経つにつれてブワーって下がっていって、もう 20% とか 30% 高くても 30% みたいになってんだけど、俺この間めっちゃ伸びた後にアナリティクス見たら、あの INI のエピソード喋ってる時の後半3分の2ぐらいのとこでボコンってなってて、
見た見たそれ。
あれなんかあの違法アップロードのテレビ番組でパンチラとかあった時にある山ね。
あ、そうポロリとかあったらなんだ。
そうそうそう、スケベメーターみたいなので、なんかそういうのでそういうのでフィット合わせてみんな見てんだから、だから多分ファンコミュニティの中であそこの多分秒数のリンクを誰かが展開してくれたんだろうね。
ちょうどね、その SNS で一番共有されるアーティスト何かっていうところで JO1 INI とかの話をしたタイミングでしたね。
そう、あと BE:FIRST ね、
うんうん、BE:FIRST そうだ
っていうのを話して、あの YOASOBI で出た仮説をベースにしたバズりが再現性があることを確認したわけですね、うん、
確認した
ってことは
もうやるしかないと。
じゃあ行くぞテイラー・スウィフト。
世界で一番ファンを持っているテイラー・スウィフトに今回話そうっていうところですね。
女性視聴者を獲得しに行くぞ。
で、前にお便りでもこれコアーカーネーム、フェリックスさんがお手紙いただいていて、
フェリックスさんか、テイラー・スウィフトの話してくれたの。
そう、テイラー・スウィフトのヒットをデータ面から分析いただけないでしょうかっていうところ、とても興味がありますって言っていたので今回やりましょうと、そういう回ですね。
中話のスーパーヘビーベリベリヘビーリスナーね。
話していきましょうよ、テイラー・スウィフトのデータ分析。いっぱいデータあるんだから。
すごかったよね。
すごいよ、データ分析から。テイラー・スウィフトのデビューからどういう風に作風とかこうキャリアが変わって成長してきたかみたいなところを、今まで出した、まあ、10個くらいのアルバムからそのデータを引っ張ってきて見てみましたよっていうレポートがあったり、あとパーッと調べてるとカグルのデータ分析コンペのプラットフォーム上でもいくつ か, なんかデータ引っ張ってきて分析しましたみたいなのがいっぱいあってですね。
すごいね。これも UGC だもんね、ユーザージェネレイテッドコンテンツ。
まさにそういうことなんですよね。だからこういろいろなレポートとかニュースとか記事を読んでると、そのテイラー・スウィフトがバズったというか人気が出てきた一つに UGC がやっぱ効いていたっていうところが書かれていて、
フライングしちゃった。
最強のファンダムを形成してるっていう。
あ、そうなんだ。
じゃあなんでそんなに人気なのかってところを今日は見ていきましょうっていう、そんな回ですね。
はいはいはい。なんかでもさ、はい、10年ぐらい前まではなんかあれじゃなかった、まあめちゃめちゃ人気だったけど、
うん、
ちょっとヤンデル系女子みたいな感じだった気するんだよね。
日本版西野カナみたいな。
日本版西野カナは西野カナね。
ああ、そっか、西野カナだね、それはね。
そう、それはね、西野カナ。
でもそういうことでしょ。
そうそうそうそう、会いたくて会いたくて震えてるみたいな、
うんうんうん、
感じになってた気がする。
あ、そういう印象。
その当時はね、
ちょ、10年くらい前って、今手元にこのアルバムの一覧が出てるんだけど、2012、3年だから、あー、なんかレッドとか1989っていうアルバムを出したタイミングで。
あー、そうね、レッドかその前ぐらいかな。
うんうんうんうん。お、それぐらいから知ってるんだ。
え、高校の時から知ってるでしょ。
まあそうか。
これあれだな、おい、
お、
これタイタニックパターンだな。君データだけ持ってきたでしょ。
え、何のことですか。いやいやいや、
タイタニック界、これコワーカーたちの中では伝説の、たっちゃん映画知らなすぎる説。
タイタニックはデータで見るものだから、映画は見たことないっていう話ですよね。
テイラー・スウィフトも同じだと思ってるじゃん。
そうですよ。人気が出たものはまずデータから見るっていう。
マットサイエンティストみたいな発想じゃん。
いやいやいや、だからデータから見てみて、音楽は今回話すにあたって一回も聞いてないっすよ。
もう、それ多分もう行くとこまで行ったら、人間とかなんか物事見たら全部1と0にしか見えないとか、そういう形になってくるでしょ。
全部ビットで見えちゃうってやつやばいじゃん。いやいや、でもね、もうテイラー・スウィフト全部本当に丸裸にしたぐらいの今感覚なんで、
データでね、
データで。
音楽って心で楽しむもんだから、心揺らせ。
今日分かったことを、まあ、淡々と喋ってきますよ。テイラー・スウィフトって何者なのかっていうところ。
いいよ。
まずね、まあ、まず超有名なのよ。4回目のグラミー賞を取ってるから、直近。
いや、すごかったね。
うん。史上最多のグラミー賞ね、まず。
ええ。
3回取ったことあるのが、スティービー・ワンダー、ポール・サイモン、フランク・シナトラっていう3名。
うん。
女性では初めての、女性では初だし、まあそもそも4度目取った人いないから、まあそれが初なんだけど。っていうくらいの超人気ね。
スティービー・ワンダー・ニーヤンより上ってことね。
いや、そうらしいっすよ。スティービー・ワンダーがどんな歌ってるかもよく知らんすけど、自分は。
ちょっとさ、カルチャー足りてないよね。
え？
どんな人かもピンときてないでしょ。
いや、知らん知らん。
We Are the World のおじさんだよ。
We Are the World ってあのマイケル・ジャクソンが歌ってたやつじゃない？
そうそうそうそう。
あ、でも、え？目見えない人？
そうそうそう。
目見えなくてピアノ弾いてる人だよね。
あ、そうそうそう。
ああ、オッケーオッケーオッケー。有名なもんだって。知ってる知ってる。まあ、とりあえずね、今日はテイラー・スウィフトなんで、まあ、なんか先にどれだけすごいかを言っておくと、これまでツアーをしてきた中でも一番興行収入を上げてるっていう人なんですよね。
ああ、人集めれる系だ。
人集めれる系。興行収入1年間で10億ドルを稼いだっていう。10億ドルだから、
1500億円だね。
ぐらいか。
やばいね。
うん。
やばいね。人集めれるってやっぱすごいからね。
2位がエルトン・ジョン。3位がエド・シーランとか、そういう、まあ、名だたるアーティストがいるけど、トップがテイラー。
へえ、あ、そうなんだ。エド・シーラン行ってたよね、この間ね。
あ、エド・シーラン行ってきましたね。日本ツアーに。いや、めちゃめちゃ面白かったっすよ。しかも、日本ツアー、2デイ。大阪と、東京だと1デイで、
うん。
結構倍率高かったって話して、まあ、たまたま取れたから行ってきたんですけど。
いいね。シェイプオブユーしか知らねえわ。
うん、自分もシェイプオブユーしか知らなかった。
行くな、そんなやつ。ミーハーが。サウナ入ってろ。
あ、でもね、そう。今回テイラー・スウィフトのことを調べながら、分かったのが、テイラー・スウィフトの凄さって、そのチケットの販売価格もすごく高くなるっていう話で、
うんうんうん、なん
か平均的に1600ドル、約24万とか25万ぐらいか、が、まあ、再販価格、その、まあ、二次転売とかで釣り上がっていって平均それくらいになるっていう話で。
うん、チャンピオンズリーグやん。
いや、本当に。で、アメリカだとその再販していくのが当たり前だから、日本みたいに規制されてなくて自由に。うんうん、やれるっていうところで、それくらいの価値がつくよっていうところで、もう世界トップレベル。
ああ、そうなんだ。なんかそこで格がつくのってなんかいいね。うん、
いや、そう、分かりやすいですよね。でも日本だとそこが結構規制されてて、
うん、
その流通させることができないっていうことで、まあ、安すぎるっていう世界からは思われてるっていう。
ね、
平均2万とか、いい席でも3万とか、そのVIPじゃない一般席ね。
エドは
エドも2万円くらい。
あ、そうなんだ。
だから、その、アーティストを見たくて、海外からも結構来るっていう。日本で見たら安いからっていう。
確かに。
話が多いんですよ。
へえ、あ、なるほどね。バカにされてんな。
そう、だから自分、エド・シーラン行ったし、その2週間前は、誰だっけ。誰だっけっていうぐらい、知らないんだけど、ブルノ・マズか。
やばすぎだろ。ブルーノ・マーズ誰だっけ、やばすぎるよ、結構。
ていうところですごい外国の人多かったんですよね。
なんかこの2ヶ月ぐらい多かったよね。この間来日してる時のブルーノマーズに俺が似すぎているっていう巷で話題なんだけど。
ええ、
いやなんか、いやツイッターでそのポッドキャストやってる他の人に言われたんだよね。
あ、ジョッチがブルーノマーズに似てるってこと？
そうそう、顔面が。
言われてみたらそうだわ。
で、言われて、いやーみたいな言ってたら、あ、そうだ、あの、あれ、トリビアテックの人出てもらったじゃん。はいはい、トリビアテックのチームの、あの人に、
うん、
あの裏でブルノマって呼ばれて
た。おもろ。会社であだ名ブルノマなの
らしい。しかも俺が死なないところでね。
めっちゃおもろいじゃん。超いじられてるじゃないですか。
ね、そうだからね、最近はちょっと俺の中でのね、似てるランキングはね、キングヌーとブルーノ・マーズが今ね、せめぎ合ってる。
確かに、どっちをもうちょっと汚くして、で、ゆるゆるの服着せたら、ブルーノ・マスね。
いや、ブルーノ・マーズ汚いとか言うなよ、名前覚えてないくせに。世界的スターだぞ。
いや、めっちゃかっこよかったよ。
俺を、なんか、こう、良くした方にブルーノ・マーズを置け。そうすると、俺、その、なんか、あの、泉に落ちて綺麗になったブルーノ・マーズみたいになっちゃうじゃん。
金か銀かでね。
そう。俺、金のブルーノ・マーズってことでしょ？いや、私が落としたのは普通のブルーノ・マーズです。そうか。じゃあ、お前には、銀と金のブルーノ・マーズをやろう。
でももうすでにブルーノマーズ金ピカだったからな。だからブルーノマからなんか金銀取ったらジョッチみたいな感じかも。
鉄のブルーノマーズね。
うん、何が言いたかったかというと、そうチケット価格めっちゃ高かったよって話ですね。
あ、
海外だったら
そうなんだね。
うん、
あ、そういう意味ではじゃあ見に行っといた方がいいね。
確かに見に行っておいたがお得でしたね。
うん
うん。まあだからそんなこともあって経済効果すごいんですよね、ライブすると。
はいはいはい。
1.5 兆円の経済効果っていうのがテイラー・スウィフトがアメリカでのツアーをした経済効果で、 GDP を54億ドルを押し上げるっていう。
ああ、
わけわかんないっすよ。
そう、なんか、え、じゃあ俺はいくら押し上げてんだろうね。そのなんかそれゼロではないじゃん、生きてるわけだから。
生産してるしね。
生産してるし、あの、そう、働いてるからちゃんと労働してるし、少なからず GDP は上げてるわけじゃん、俺もね。
そうだね、確かに。
その俺一人当たりの GDP とそのテイラー・スウィフトが押し上げた GDP をちょっと比較したいね。どうやったら計算できるんだろうな。
今 Google が出してくれてる日本人1人当たりの GDP は4万ドル、
まあ600万ぐらいか
と 1.5 兆の差。
いや、じゃあでもそのテイラー・スウィフトがいることでみんなの消費が上がってってことじゃん、多分。で、いろんな人が潤ってだから、まあいいか、別に俺多分そんな押し上げてないな、そうなると。誰の生産性も上げてないから、
むしろコストで食い潰してる方がでかいかもしれない。
まあ確かにね、足手まといだ、国の
そんなことない。このポッドキャストも生産性はあるからね、何かしら。
確かにね、確かに、
うん、そうだよ。
じゃあやっぱ GDP 引き上げてるっていう舞台文句でいこうか。GDP を引き上げるポッドキャストチャンネル。
そうだよ。だってこれ見てデータ分析屋さんやりたいって就職志望してくれてる人もいるわけだから。
うわ、そうだ。
そう、効果はありますよ。
GDP 上げてるわ。うん、気持ちいい。
まあまあ、ちょっと、じゃあ、うん、テイラー・スウィフトどんな人なんだっけって話をちょっとデータから見ていきますね。
はい。
で、ここさっき話した過去のアルバムからデータを持ってきたっていう話で、何を分析してるかっていうところだと、どういう音楽をこれまで作ってきたかっていう話。
ああ、 バラードとか。
そうそうそう。
そういう系？
そう、バラードとか、どういう、なんだろうな、テンポだったり、アコースティックなのか、ポップなの、音楽なのかとか、アップテンポなのかとか、そういう楽曲の傾向っていう定量的な話と、うん、もう一つは歌詞から、音楽の歌詞ですね。
あ、から、はいはいはい、
どういう感情が込められていたのかっていう、感情分析っていうところで、比較的定性的な分析をしましたよっていうレポートですね。ここから過去から今までどういう音楽を作って、その中でテイラー・スウィフトがどういう心情の変化だったり、こうどう売れてきたかっていうところを明らかにしようっていう、そんなレポートでしたと。
なるほど。テイラー・スウィフトの音楽一覧とか見ながら話聞こう。
あ、ぜひぜひ。実際のタイトル見てもピンとこないので、全然ドメイン知識ない中で話すんですけど、
うん、
まあでもこれ見るだけで、あ、こういう音楽作ってるんだなっていうイメージは持てましたね。
はいはいはい。まあデータ屋さんってね、データで言われないと信用してくんないからね。
そうそう。まず最初に面白いなと思った話で言うと、
うん、
その音楽にもいくつかの指標があって、
はいはい、
これ Spotify から音楽を取得してるんですけど、 API を使って、
はい、
でその中にポジティブな音楽なのかネガティブな音楽なのかっていうところ、英語で言うとバレンスっていう、
バレンス、
あまり聞きなじみのない単語があるんですけど、まあ、簡単に言うとアコースティック調なのか、まあ、ポップな、うん、なんだろう、ちょっとアップテンポな、まあ、今風の音楽っていうのかなっていうところの指標と、音楽の長さっていう、
はいはいはい、
レングスの関係がすごい綺麗にデータとして見れていて。
あ、そうなんだ。なんか令和の音楽って短いイメージだよね。
あ、素晴らしい。まさに。
なんか、いや、最近の流行りがとりあえず短いっていうのだけは、なんとなくイメージがあって、なんかゆっくりの方が、バラード系の方が、どっちかっていうとなんか長い曲多いイメージがあるじゃん、その世の中的に。
そう、アップテンポで、まあ、よりリズミカルなものほど短くて、まあ、アコースティック調な、まあ、ゆったりしてる音楽ほどその曲自体も長いよっていう相関関係ですね。
はいはいはいはいはい、
うん、
なんかそれは多分テイラースウィフトじゃなくてもそれになりそうな気はするね。
そうだね。
うん、
なんか日本の音楽も同じような傾向はあるかなと思いますね。
そうね。
もうね、クリーピーナッツの音楽はね、短すぎる。
令和っぽいよね。
令和っぽい。そうだ。ミスチルは長すぎる。
あ、平成だからね。
カラオケでミスチル流されたらちょっと長って思っちゃうもん。
え？ Z 世代なの？カラオケの花輪の差がめっちゃ長いの知ってる？
SAGA 差が？
そう。くっそ長いバージョンある。なんか十何分、あの、佐賀に関する話が永遠に出てくるロングバージョンみたいなやつ、間違えて入れちゃったことあって。
最悪だ。
長いってなった。
延長してっつって。
延長延長。すぐ延長。
だからまあ感覚とは合いますよね。
うん、そうね。
うん。だからテイラー・スウィフトも同じような一般的な、そういう音楽を出してますよっていう話で、
はいはいはい、
まあ、ここはいいかなと思うんですけど、面白かったのは作風がやっぱり時代とともに変化していくよってところが見えていて、
それ気になる。
うん、さっき言った Spotify の音楽からいくつかのその指標が見れるっていうところですね。で、どんな指標があるかっていうところだと、ダンサビリティっていう指標、まあ、リズムの安定性とかビートの強さ、はい、うん、まあこう一定のテンポでこうリズムをビートを踏んでるみたいな。
あ、なんかの分析で見たな。 BPM 取れるって聞いたわ。
あ、そう、 BPM 自体も取れますね。あとは活気、アクティビティっていうところで、なんか聴衆の存在、周りのオーディエンスの音とか、
おうおう、
よりライブ感のある音楽なのか、完全収録でこう、まあ、静かな周りのこう、はいはいはいはい、声援とかないのかとか、ラウドネスっていうトラック全体での、まあ、ボリュームですよね。
声の
ボリューム。
うん。
とか、あとはですね、話し言葉っていう指標があって、スピーチネスっていう指標なんですけど、歌うんじゃなくて話す。まあ、ラップもそれに近いかな、どっちかって
。語る系だよね。
語る系。
昔のテイラー・スウィフト、それ高いんじゃない？
ああ、いいですね、いいですね。知らないですけど、僕は。
なんか、病んでる系の歌とかさ。
まあ、あとはさっき言ったアコースティック調なのかっていうところの指標ですね。うんうん、ポジティブな音楽なのか、ネガティブな音楽なのかっていうところも、Spotify が提供してますね。
ほー。
っていうのがあって、これがどういうふうに時代とともに変化してるかっていう話で、ですね、結論言うと、9件かな、ここのデータだと。アルバムを見てきた中で、各アルバムで、まあ、バランスよくその音楽が入っていたっていうのがあって、正直時代との変化っていうのは明らかには見られなかった。
へえ。アルバムの構成がそうなってんだね。
そうそう。で、ここからは考察になってくるんだけど、
うん、
実はその当初からプロデューサーが同じで。
あ、そうなんだ。
そう、制作側のその人がやっぱり同じ人が入っていることで、なんか一貫してこうなんか作品、アルバムの作品を作ってきたから、まあバランスよく音楽も配置できたんじゃないかっていう。
TK だ、 TK、
TK
徹夜小室、
ああプロデューサーですね。
入ってる裏に。
いやでもそういうことですよ。
なるほどね。 JYP ね、うん、
JYP、 あ、 JY パークね。
ツンクね、ツンク、 TNK ね。
あんまりそのさ、有名人言われてもピンとこないよね、自分。
北海道のテレビつかないとこで育ったからでしょ。
まあこっち来てチャンネルの多さにはびっくりしたよね。
そうなんだよね。あと北海道って放送ちょっと遅いんだよね。
うん、そうだよ。アニメも2週間くらい遅れてるからね。
え、そうだよね、そうだよね、遅かったよね。俺北海道引っ越した時びっくりしたもん。見たことあると思って。
先週のやつが流れてたってこと。
そうそうそうそう。で、あの一回こう神奈川戻って、あの中学の時だから神奈川戻って、もう一回戻るとその向こうで一回未来見てきてるから、そのなんか謎の2週間のインターバルみたいなのが。
予言者になれるんだ。
そう。
またバカにされたな、北海道な。北海道の人みんなテイラーすると知らないわけじゃないからね、本当に。
いや、そりゃそうだろ。だっちゃんだけよ。
戻すと、その、まあ、いくつかの指標で、アルバムごとのバランスはうまく取れてたっていうところなんだけれど、
うんうんうん、
あるタイミングのアルバムに関して、その、さっき言った指標の、その、ばらつきが違ったっていう、ばらつきが大きかったっていう結果が出ていて、
いつだろう。
それが、アルバムの、これ、1989っていう、
1989
を出した2014年頃に出したアルバムが、収録されてる楽曲のなんかこうタイプがいろいろ入ってる、いろんなジャンルの音楽が入っているっていうことで、この時のそのテイラー・スウィフトの状況としては、カントリーミュージック出身のアーティストで、途中からポップに転身したっていうふうに言われているんだけど、そこのなんか大きな分岐点というか、がこの2014年頃に出した楽曲たちで。
あー、なるほどね。
いろんなチャレンジをして収録したから、まあ、そのアルバム自体のそのばらつきも大きかったんじゃないかっていう。
あー、そういうことか。俺ね、俺多分その次ぐらいまではちゃんと聞いたことあるな。もしかしたら聞かなくなった理由が逆にそこだった可能性もあるな。
あ、万人受けじゃないけど、こう売れに行ったみたいな。
売れに行った、まあなんかそこまでその音楽的感性は強くないから、単純になんか、
はいはいはい、
まあ飽きたのかもしれないし、
うんうん、
あのその馴染んでた感じじゃないってどっかで感じてたかもしれないし、
あ、まあ、自分のなんか成長、年齢とも相性があったりしますもんね、きっと。
まあ高校生ぐらいの時は多分レッドだから、
はい。
レッドはなんかちゃんと聞いてた、聞いたことある気がする。うんうん、聞いてたってことは聞いてないけど、まあ聞いたことはあるな、ちゃんと。
テラスハウスの主題歌とか入ってるのもここら辺ですよね。
そうね、テラスハウスの主題歌入ってんのがレッドなんじゃない？うん、そうそうそうそうそう。
そういう決意とか節目っていう意味も込めての、このテイラー・スウィフトの生まれた年が1989年だったっていうところもあって、アルバムに名前を付けたっていうふうに書かれてましたね。
3つ上だ。
うん。
俺もあと3年で GDP 動かせるかな。
GDP 自体は多分テイラー・スウィフトもうちょい前から動かしてたよ、きっと。
あ、そう。
3回取ってるんだもん、もうすでに。グラミー賞。あ、
そっかそっかそっか。
そう、
じゃあちょっと負けてるね。
ちょっとね。ちょっとだけね。
ちょっとだけね。
まあいろんなところに刺さる音楽を作っていったっていう、楽曲の力もあるし、まあなんかそういう時代の流れみたいなのがあると、昔の曲好きだったファンが、まあ、残り続けたり、まあ、最近のファン、あの音楽が好きなファンが残り続けたりっていうのはあるのかなと思ってて。
確かにね。いるのかな、やっぱテイラー・スウィフトにも鼻につく子さんみたいなのって。
言い方悪いな。
うちらの時はそのアコースティック一本でドームとかやってたし、まあでっかいバンド引き連れてる今もいいけど、いやわかるよ、わかるんだけど、昔もすごかったんだよ、私はあの頃の方が好きだなみたいな。
なんか路上でやってたところからね、応援してるファンとかですかね。
あ、いそうだよね、そういうの。
まあでもそういう人たちがいるから今があるわけでね。
なんかいいこと言うじゃん。
はい。まあ、全然その、昔の人のも今の人の気持ちもどっちもわかんないから自分は。
新参でも古参でもないっていうね。
でもない、そう。あくまでデータからしかわからない。
数字の。ただの数字の塊ね。
そうですよ。で、まあ。その歌詞を分析したっていう話もあって、これは結構ね、明らかになんかこうテイラー・スウィフトの意思というか思いが強くなってるなっていうのが分かってて、昔のアルバムから見ていた時に NRC 分析っていうことが歌詞に対してできて、まあ一種の感情分析をすることができますよっていうところで、
後半へ続く。
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったらフォローレビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントを寄せください。ではまた。
バイバーイ。